夫婦問題カウンセラーコラボトークと題して、個性が違う夫婦問題カウンセラーが、皆様のご質問にお答えする番組です。夫婦問題でお悩みの奥様だけでなく、旦那様からのお悩みにもお答えしますので、ご質問などいただけると嬉しいです。皆さん、こんにちは。夫婦カウンセラーの勝山由加子です。夫婦問題カウンセラーコラボトークと題して、個性の違う夫婦問題カウンセラーがテーマについてそれぞれの考えをお話ししていく番組です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。コラボトークもですね、早いもので11回目を迎えまして、視聴者の方の応援のおかげでですね、ここまで来れることができました。どうもありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さて、それでは、いつものようにですね、カウンセラーの相原めぐみさんと、本川敦子さんと一緒に、いろいろとお話ししていきたいと思います。
こんにちは。子育て期の夫婦問題カウンセラー相原めぐみです。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。不倫解決の底力アップカウンセラー本川敦子です。よろしくお願いします。
はい、それでは、早速始めましょう。本日のテーマはこちらです。義両親との付き合い方、不倫夫の場合みんなどうしてるということなんですけれども、8月はですね、お盆の帰省ですとか、そういう方も多いんじゃないかと思いまして、夫の両親やですね、親戚関係との、お付き合いもすごく増える時期だと思いますので、こういうテーマに、してみました。特にですね、今年のお盆は、まさかそのコロナの影響もありますし、帰省しようかどうしようか、迷ってらっしゃる方も多いんじゃないかと思います。で、義両親とのですね、間柄につきましては、もちろんストレスのない関係っていうのが一番いいんですけれども、なかなかこう、そううまくはいかないものだと思います。で、みんなはそのどうしてるのか、この時期、気になる方も多いと思いますので、今回もですね、いろいろな皆様からアンケートを、取らせていただきました。で、そのアンケートの内容については、後ほどご紹介させていただくことにします。さてですね、私もですね、夫両親との付き合いっていうのは、例えば妻の務めであるとか、帰省は気を使って大変だけれども、ちゃんとやらなきゃなっていうように、ずっと思いまして、ずっと長いことこうちゃんとやろうと思ってこうやってきたわけなんですけども、夫がですね、不倫をした後っていうのは、非常にその複雑な気持ちになったんですよね。で、これは私だけではなくて、一般的にその裏切った夫へのその親戚筋への対応っていうのは、すごくその皆さん複雑な気持ちになるんじゃないかと思うんですけれども、お二人はですね、不倫夫の、両親との付き合いと聞きまして、そのどういうイメージをお持ちでしょうか。相原さん、お願いします。
イメージですか？一言で言うと気まずいでしょうか？不倫が分かる前からの関係性が大きいので、以前から良好なら自分次第かなというふうに思います。ただ、ある程度自分の気持ちの整理ができるようになってからじゃないと、夫の両親と上手に付き合うのはきついでしょうね。
そうですね。はい。では、本川さん、いかがでしょうか。
ちょっとその人の、考えにもよるかなと思うんですけど、例えば、夫は夫であり、義理の両親は義理の両親っていうふうに、全く別の人じゃないかっていうふうに分けて考えれる人は、意外と、分けて考えれるけども、例えば、こんな夫をこう育てた親なんだな、どういう環境で育ったんだろうな、みたいな、その親も絡めた環境と考えるパターンの人もあると思うんですよ。そのどちらかによっては、 やっぱ不倫夫との義理両親との関係は感じ方が違うのかなってちょっと思いました。あとはね、もし一緒にね帰った時に不倫夫といる自分がまずギクシャクしてるじゃないですか、なんか不倫した夫なのにと思いながら、そういでも義理の両親にはそんなことは悟られたくないように、悟られないように過ごさなきゃってこう思うと、ちょっとそういう規制はストレスだなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。私はですね、やはり自宅と同じようには過ごせませんし、その気を使わないでって夫の両親が言ってくださるんですけれども、やっぱりそれを言われたとしてもやっぱり気を使っちゃいますね。で、そういう妻に対してもやっぱりそのもう少しその夫側がですね気遣いがあってもいいんじゃないかなって思うこともよくありまして、まあ、例えばその妻にですね、両親との相手をさせておいて、自分はその寝転んでテレビ見てるとかですね、ゲームしてるとか、そういうのはちょっとどうかなと、やっぱり思いますね。協力はしてほしいなと思います。ちなみにですね、もし不倫夫がですね、先に死亡してしまった場合はですね、姻族関係終了届というものを役所に提出するだけで、一方的にその夫の両親と縁を切ることができるというようになっています。で、相手の許可も必要ありません。ただしですね、孫と のお孫さんとの関係は切れないということなので、その、子どもとその両親との間というのは、まあ、引き続き、関係は続くというようなことになります。その他ですね、アメリカでも感謝祭ですとかクリスマスにやっぱり夫の両親であるとか妻の両親の方にですね、実家に帰るっていう習慣があるようでして、そのためその帰省ラッシュで渋滞をするっていうことなんかもこう実際に起こっているようです。はい。でですね、もう一つ質問なんですけども、夫が不倫していて態度が悪い状態で夫両親に気遣うのって、まあ、どう思いますかっていうことなんですけども相原さんどうでしょう。
そうですね、義実家ね、まあ、夫の実家に帰った時までも妻に対してその失礼な態度を取るような旦那さんだったらですね、もう本当アウトですよね。うん、早くも自分の家に帰りたいと思います。でもその現実的にその不倫夫がですよ、実家に帰ってきてまで態度が悪いってことはあるんでしょうかね。まあ、私だったらその態度が悪い夫をね、まあ、その両親に見せて、どう思いますお母さんっていう風な感じでね、冗談みたいに言いますけどね。
はい、本川さんはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、同居されてる方とね、離れて暮らしてる方いると思うんですけど、もしこう義理両親と同居している場合だと、その夫の態度にもこっちがイライラせなあかんし、それを見てる義理両親にもなんかこっちも気を使わなあかんって、まあ、四六時中気を使う、こう嫁とか妻の立場はちょっと考えるだけでうんざりしますね。でも同居だとちょっと相原さんも言ってたんですけど、あんたの息子さん態度悪いでっていうのを直接義理両親にこう見てもらうっていうメリットなんですか、まあ、自分の味方になってもらえるメリットがあるのかな。でも態度の悪い息子やわ、もう敦子さんに申し訳ないわみたいに思ってもらったらちょっといいかなっていうふうに思いました。であとは帰省の時にもしこう態度が悪い夫だったら、もう私はもうその夫、ね、帰省してまで態度を悪くするってなんやねんと思うんで、もうなんか お父さんお母さんにもなんか申し訳ない、かわいそうやなって思うんで、もう旦那は無視して、もう逆に義理のお父さんお母さんとぺちゃくちゃ喋りながらね、美味しいもん食べに行ったりするかなって思います。だってやっぱ義理両親にとっても、なんかわざわざね息子夫婦帰省したのに、なんやねん息子だけふてぶてしいと思ったら、まあ、嬉しくもないと思うんでね、とにかくまあ人の機嫌にね引っ張られないようにしたいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうなんですよね。私はですね、その夫は、まあ、その義両親にとっては態度が悪かろうがよかろうが、その可愛い息子っていうスタンスはもうずっと変わらないと思ってます。で、可愛い息子スタンスっていうのはもう妻としてはやっぱりどうしようもないところで、息子を持つやっぱりお母さんとしてはすごく共感できるところじゃないかなと思うんですね。で、まあ、そこはその人間というその生き物としてもどうしようもないことなんで、そういうところをそのなんぼ態度悪くても良くても可愛い息子というようなことをですね、理解した上で、まあ、そこをその気にするというよりもどんだけスルーできるかっていうようなこうスルー力が試されるんじゃないかと私は思っています。はい。で、まあ、時にはですね、私が義両親の前で夫にですね、その態度は良くないんじゃないのとか、ちゃんとお父さんとお母さんの話聞いた方がいいんじゃないのっていうことを、まあ、はっきり夫に対して言うようにしています。態度おかしいんじゃないかっていうことですね。で、まあ、それ言われると、まあ、ちょっとムッとした顔してくるんですけども、まあ、私は気にせず言い続けようと思っております。はい。さてですね、そろそろ今回のですね、アンケートのことをちょっとお話ししていこうと思ってるんですけども、今回ですね、アンケートを皆様からいろいろいただきまして、いつもですね、アンケートにお答えいただく皆様には、真剣に考えてくださって、丁寧に書いていただいてですね、私たちもとても嬉しく思っています。どうもありがとうございます。そしてですね、今回から新たにツイッター投票というのもちょっとやってみることにしました。で、こちらのツイッター投票の方はですね、規制しますか、規制しませんかっていうような簡単な2択にしました。で、結果がですね、妻、夫、どちらか一方の、実家に帰省すると答えた方が 27.3%。そして帰省しない、どっちもにも帰省しないっていう方は 59.1%。で、その他迷っている、どうしようっていう方も含めると、13.6% というような結果が出ました。私はですね、帰省する方が結構多いかなって思ってたんですけども、ね、意外と帰らない人も多いんだなという印象だったんですが、皆さんどうでしょうか。江原さんどうですか。
あ、そうですね、やっぱり冒頭で勝山さんが言われたようにコロナ感染が増えてるからでしょうかね。今年の夏は高齢者が待つ実家には帰りづらいのかもしれませんね。
そうですね、私もなんか意外というか帰省が少なくて意外でした。なんか私も田舎出身だから、お盆正月の帰省はこう日本人の文化というと思ってたので意外でした。でも相原さんも言ったようにちょっとコロナがね急に増えたから、ちょっとアンケートでね迷ってる人とかもやめとこうっていう人がいたんかなって思いますね、
うん、はい、ありがとうございます。そしてですね、LINE 公式の、登録者様には、このような質問をいたしました。全体的な話なんですけども、皆さん、全く異なった内容で、まあ、結構ばらけていたというような感じでして、統計を取るというよりも、主に例えば、まあ、こういうご意見がありましたよっていうような感じでご紹介させていただこうと思います。ケースがですね、いろいろなケースが、ありますので、まとめるというよりはこんなのがいろいろありますよっていうふうなお伝えの仕方をしようと思います。さてですね、一つ目の質問、コロナより前のお盆の過ごし方は、どうされてましたかっていうご質問したんですけども、一番多かったのがですね、やはり、一番多かったのがですね、妻の両親の方に帰省するっていう方が一番多かったですね、40%。そして、あと 30% の回答が2つありましたが、そちらはですね、夫両親の方に帰省した方が 30%、そしてその他っていうのが 30% というような結果になりました。 その他という中にですね、ちょっと説明をしていただいた方もおられまして、夫実家が車40分なので、帰省というか、車で毎日通い、夫親戚のためにお茶を出してたから、まあ、帰省という感じがあまりなかった。はい、もしくは、うん、もしくは夫両親と同居しているので帰省はまあしないよっていうような方もおられました。
うん、偉いですよね、この車で40分行ってお茶出しするってお嫁
さん、毎日ですからね。
ね、すごいですよね。
ですよ、なかなかね、やっぱりそこまでこうちゃんとやってるのになぜ裏切るっていうね。
そうね、本当、
ひどいですよね、本当にね。もういろいろ話せば話すほどひどいことがいろいろ出てくるんですけど、はい、
でもやっぱりコロナ前やとね、お盆に実家帰るっていう方はね、合計すると 70% もあるから、やっぱりちょっとね、この時に親の顔を見たいなっていう日本人の心かなって思いました。
はい、そうですね。それでは、2つ目の質問にいきますね。帰省すると答えた方は、どれに当てはまりますか。結果発表、一番多かったのがですね、夫両親の地域に日帰りという方が一番多かったです。半分 50% の方がそうお答えになりました。でその次に多かったのが、妻両親の地域に日帰りの方が多かったです。で3位、が妻両親の宅に、宿泊という方が多かったです。この結果だとちょっとね、夫両親の家にいう方がね、ちょっと見当たらなかったんですけども、たまたまやったかもしれないんですけどもね、私が思う感じだと非常にその意外でした。はい。
私なんか日帰り帰省っていうの結構多いのが8割でしたよね。うん、まあ、今回の回答者がね、たまたまご実家が近めの方が多かったからなんですかね。なんか私日帰りならね、だいぶ気分がね楽かなと思います。うん、泊まらなくていいから。
そうですよね、はい、泊まりっていうのはとこ用意もしなきゃいけないし、やっぱ気づき
の仕方がとかね、お布団とかね、そうそうそ
う、うん、ありますからね。まあ、辛い方はやっぱり泊まるのが辛いという方は、日帰りの方っていうのも結構全国にはね、いっぱいいられ、うん、おられるんだなっていうのがね、分かっただけでもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、3つ目の質問ですが、コロナの行動制限が緩和されている状況ですけれども、今年はどうしますかっていう質問でして、ね、一番多かったのがですね、帰省しないという方が半数でした。これツイッターの投票でもそういうふうに出たんですけども、かなりの方がですね、帰省しないというような回答をされてまして、やっぱりちょっとね、最近またコロナの感染がいろいろひどくなってきましたのでっていう影響が結構あるんじゃないかなと思います。で、その次にですね、その他っていうのが、多かったんですけども、まあ、例えば今年はですね、夫と別居中のため夫実家へは行きませんという方ですとか、まあ、あとは、まあ、夫両親と同居しているので、帰省しないという方ですねがいました。それからも、それから、もう一つですね、妻両親の方に帰省をするという方が、20% というような結果が、出ました。はい。それでですね、次の質問に行きますね。夫両親のですね、義実家の謎ルールや苦労話などありましたら、何かエピソードなんか、いいことも悪いことも含めて教えてくださいっていうような質問をしました。
興味本位ですけど、なんかめっちゃ気になる質問ですね。皆さんどんな謎ルールがあるか参考にしたいです。
ね、参考にしましょう。まずですね、一つ苦労話が、書いてらっしゃる方がおられまして、まあ、自分の問題なんですけども、やっぱり一人の時間がないとめっちゃきついと。お風呂の時が一日の時間でした。ということですね。はい。それからですね、義実家の謎ルールについて、謎ルール。夫の実家は訪問者にまずお酒を出します。 ウェルカムドリンクはお酒ですというようなことですね、うん、お茶などは考えられないそうですが、私自身はちょっとそのウェルカムお酒っていうのは信じられませんとおっしゃってる方がいました。はい、それからですね、義実家は仲が悪いそうで家庭内別居状態になっているらしく、義父はお茶やご飯を出してもらえません、義父は不倫したことがあるとだったら仕方がないなというような、状況の中で、お嫁さんをやってらっしゃるというようなですね、非常にタイトな、環境の方がおられました。はい、あとですね、同居や実家であるゆえの悩みがあるって方がおられます。1人目はですね、車で40分の距離で住んでいらっしゃるんですけども、さっきの方ですかね、電球が切れたから来て、テレビの調子が悪いから来て、旅行中であろうが子どもの行事中であろうがすぐに電話がかかってくる、
40分って近くないですよね。40分ってね、近くないです
よ。近くないですよ。だって歩いてじゃなくて車で40分ですからね。多いですよね。はい。で、もう一方がですね、事前連絡なしにこちらの家に突然来る。もう一方がですね、夫両親と同居しています。そのせいか、義理の兄弟が、チャイムも鳴らさず、ずかずか家に上がってくるのがとても嫌でした。はい、それからですね、義両親のその行動の悩みっていうのが持ってらっしゃる方がおられまして、会った時には言わないくせに、手紙やメールで妻、かっこ嫁へ文句や要望、不満をたくさん記載して送りつけてくる。すごくしんどかった。というような、もう本当にね、いろいろなね、回答を皆さんね、いただきました。で、まあ、このようなね、結果になりましたけども、相原さん、いかがでしたでしょうか。
はい、いろんなご家庭があるんだなというふうに思いました。で、私はよくブログに書くんですけど、夫婦の形は夫婦の数だけあるんですよね。で、お互いがそれで、まあ、納得しているなら、どんな夫婦もありなのかなというふうに思います。で、そう割り切って、まあ、義実家との付き合い方もね、決めていけばよいのかなっていうふうに思いますね。まあ、それにしても、私なんかお酒が飲めないので、なんかその義実家でね、ウェルカムドリンクがお酒ってそれを勧めてこられたら本当まあもうギブ思いますよね。であと、まあお風呂の時間が唯一の息抜きの時って私もわかるというふうに思いましたね。あと不倫した過去を持つお父さんがご飯を出してもらえないっていうのはそれってその配膳してもらえない自分でついで食べなさいよっていうことなのか、それとももうあなたのご飯は作ってないわよっていうふうに、もうご飯自体がないのかっていうところがですね、本当気になりましたけど。
もし差し支えなければコメント欄に書いてください。
コメント欄、聞いてる。
コメント欄かな、ご連絡を。
その方ね。
LINE のトーク画面に、こんな感じですって、待ってほしい。はい、本川さんはいかがでしたか。
そうですね、やっぱ悩みっていう意味で上がってる内容って、なんかいわゆる距離感が、嫁が思う距離感と義理両親の側でのこう違いがあるから、こう違和感とか悩みにつながってますよね。でもこの距離感って本当微妙だと思います。まあ、例えばなんですけど、まあ、嫁にね、まあ、嫁いだんだから、家族だよみたいな、気を使わなくていいよっていう、まあ、本音のこうウェルカムもあると思うんですね。こうね、家族だよって。でも一方で、気を使わなくていいよの中には、まあ、うちのお嫁さんやから、まあ、うちのルールも分かっといてねとか、で、逆にこっちもあなたをね、家族と思ってるから、ちょっと気を使わずに言うことは言うからねみたいな。風に、こう、本当多分、医療者で無意識だと思うんですけど、なんかそういうのは、 あるん、そういう方もね、いますからね。はい。だから、なんていうんですかね、そういう思いが無意識にあるから、お嫁さんに頼ったりとか、こう急に行っても、急に訪れても、親として歓迎してくれるはずっていう行動をしがちなのかなってちょっと思いました。で、やっぱ一方、私たち妻としては、やっぱりこう、妻ってやっぱなんだかんだ言って家族をちょっとトータルに見てると思うんで、私たちの家族のルールとか、やっぱ自立した女性も増えてますから、私の生活スタイルをこう崩したくないっていうところがあると思うんです。で、全部拒否するわけじゃないけど、いや、ここの私のルール、パーソナルスペースまで入ってこんといてって思うと、こう、ちょっつい顔も表情硬くなったり、したくなる心がやっぱり動きますよね。まあ、これって別にこう義理両親じゃなくても、友人とかにも、私ちょっと昔ね、困った友人がいたんですけど、一緒だと思うんですよ。急に電話夜かけてきたりとかね、今日行っていいみたいな方いたら、やっぱりこう、いやー、ペース崩したくないな、こっちも家族がいるしって思ってましたからね。はい。で、私、以前ね、自分のお姑さんから、私は、こういうことされるのは困るのってこう言われたことが、まあ、姑さんの意思をね、こう、伝えられたことがあって、で、その内容が、なんか、私からしたら、すごく意外な内容だったんです。姑さん喜んでると思ってた内容だったから、なのでその経験からね、やっぱり言ってもらわないとわからないものなんだなっていうのを、感じた経験があります。なので私はこう考えているので、それはしませんよとか、それは困りますねよっていうふうに、それをきっかけに言ってもいいんだなと思って言えるようになりました。なので、まあ、全ての、ね、要求に答えなくても大丈夫だなって。思ってます。
はい、ありがとうございます。そうなんですよね。まあ、今ね、本川さんもおっしゃってましたけど、その夫両親とのその距離感っていうのがね、妻側としてはそのなかなか、まあ、コントロールしづらいですけども、本来でしたらその夫がそれを間に入って調整してすべきなんでしょうけども、不倫してる夫にそれをちょっと期待するのは難しいということであれば、まあ、例えば、こんな自宅に来るとか、旅行中や子どもの行事の間にこう頻繁に連絡があるとかっていう場合ですね、ちょっと対応ができませんということを、やっぱりもう自分で言っていくしかないのかなと思います。というのは、まあ、あちらはその OK って思ってる可能性がありますから、でこっちは嫌っていうことをやっぱはっきり言っていかないと、意思疎通が取れてないっていう可能性もあるんで、まあ、やっぱり我慢し続けるのもまあ限界があると思いますので、ね、あるタイミングが来たらもうはっきりちょっと対応できないんですっていうような形でね、言っていくのもやっぱり必要かなと思います。あと、そうですね、いろいろ義両親からのその文句だとか要望とか不満っていうのをこういろいろぶつけられるっていうのもですね、すごくストレスになると思なっていらっしゃると思うんですね。で、まあ、夫はそれに対して何か対応してほしいところなんですけども、まあ多分やってないんだろうなと思います。ですから、まあ、例えばね、この内容は、さすがにちょっとこのメールの内容は辛いとかですね、そういうことをやっぱり話してね、夫に一応話してみて、まあ、そこで解決を図るか、もしくは読まずに、もう短めの返事を、お母さん、ごめんなさいね、気づかなくて。今度から気をつけますとか、なんかまあ、それぐらいのちょっと短い返事でね、しておくとか、そういうことを考えられたらなと思います。はい。まあ、義両親からですね、嫌な内容のメールが来るっていうのは、割合、私もいろいろそういう話を聞いたことがありまして、まあ、この令和の時代にですね、 そういう嫁いびりみたいなことがですね、まだまだ横行しているっていうことに結構驚きなんですけれども、相談もね、私たちお受けしてますので、あまりひどいようでしたら、ぜひね、ご連絡いただいてお話を聞かせていただきたいと思います。はい、さて、じゃあ、まとめといいますかですね、それぞれ3人のカウンセラーがですね、考える義両親とのですね、付き合い方ですとか、あと視聴者の皆さんにですね、何かアドバイスなどがありましたら、お願いします。それでは相原さん、どうぞ。
はい、そうですね、まあ、やっぱり 適度な距離ですよね。適度な距離を、できれば物理的にもですね、物理的にもその精神的なところでも距離を置いて失礼のないように接することかなって思いますね。で、価値観が違うのは本当は当たり前なので、あとはもうその義両親の尊敬できるところ、親しみが持てるところ、そういうところを探すことが大事かなというふうに思います。まあ、忘れちゃいけないのは、やっぱり旦那様を産んで育ててくれた人たちだというふうにですね、そこを忘れないことが大切かなというふうに思います。
はい、それでは本川さん、お願いします。
はい、相原さん、素敵なご意見ですね。大人な意見で私も参考にしますで、私からはですね、距離感ね、さっきからいろいろ出てたんですけど、私は職場の上司先輩のような距離感がいいと思ってるんです。親しみもあるし、あと礼儀も持つっていう距離感なんです。私たちみたいに嫁の立場としては、やっぱ義理両親は、先を生きていらっしゃる方ですから、話もなんかされてたら当然聞くし、必要であれば参考にしますっていうことで、そういう心持ちがいいかなと思うんです。で、あと私もそうでしたけど、子供が小さいうちって、結構子供関係で保育園のお迎え行ってもらったりとか、ちょっと会議が遅くなるときに見てもらったりって、ちょっとやっぱ義理両親にこう頼み事することも、さざるを得ないこともあると思うんですよね。で、こちら側もやっぱ頼み事する際は、際とか、あと両親のお家に行く際とか、電話メールの時もそうですけど、ちょっと上司、ちょっと上の上司と思うと、言葉をやっぱとか時間を選びますよね。なんかそういう距離感がいいなと思ってます。でも、ただ今ちょっと上司のようにって言ったけど、別に嫁がこう部下のように成り下がるっていう意味ではないですよ、なんかやっぱ仕事でも皆さんもなんかこう上司に言いたいこととか反発したい時ってやっぱあるじゃないですか。でも、それでもやっぱ言葉を選んで意見して反発してると思うんですよね。なので、義理両親にもやっぱり、なんやねんと思っても、ちょっと言い方とか姿勢を、こうちょっと、そうですね、ちょっと上司やったな、みたいな感じで整えて伝えると、トラブル、不要なトラブルは、ぐっと減ると思ってます。
はい。はい、私はですね、家庭によって本当にこんなにね、千差万別で、いろいろな、パターンがあるんだなと、改めて思いました。そうですね、義両親とのですね、やっぱりジェネレーションギャップっていうのはどうしても出てきますよね。年代が違うんで、で、例えばこちらが令和だ、平成だったらご両親が昭和の時代であるとかですね、そういうパターンっていうのもどんどんこれから出てくると思うんですけども、やはりそこはですね、もうどうしようもない、育ってきた環境がもう社会情勢が違いますので、そこはもう仕方がないということで、適度な距離を保ちつつ対応していくというような感じでいいんじゃないかなと思います。ただ、適度な距離を持ちながら話をしていくんですけども、時にはですね、やっぱり本音で話をすることも大切かと思います。で、相手の、本音で話すって言ってもですね、 本音で話すと言っても、その相手の人格否定とかそういうことではなくて、あの自分はこう思うであるとか、私はこうしたいんです、私はこう思ってるんですっていうようなことを、あの正直に話すっていうことなんですよね。で、例えば、まあ、あの簡単なことで言うと、私はこれが食べたいですとか、今ちょっとそれはできません、あのちょっと待ってくださいとか、あのそういうようなですね、あの無理とかこうしたいとか、そういうあの素直な気持ちをあの両親に、まあ、時には話してもいいんじゃないかなっていうような気持ちがあります。あのあとですね、まあ、ちょっとその義両親とのやっぱり関係っていうのはね、普通の友達関係とはもう全然違いますので、うん、やっぱりある程度気を使わなきゃいけないっていうのがありますので、あの私のその人生の仕事の一つだというふうに考えて、まあ、お付き合いするっていうのもいいんじゃないかなと思いますし、例えばね、あの仕事って言ったら、例えば自分のことを悪く言う人も中にはいるでしょうし、取引先で嫌なやつがいるとかですね、あのそういうことも、まあ、仕事ならばあの普通に出てくるあの内容のことなので、まあ、それと、まあ、全く同じとは言いませんけども、まあ、世の中そういうもんだと思いながら、あの義両親とそのな、まあ、仲良くと言いますかね、あの適度な距離であの仲良くするっていうようにあの考えられたらいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、ここまで、不倫夫の両親との付き合い方っていうのにですね、あの話してきましたけども、そろそろエンディングのお時間となりました。3人のコラボトークはいかがでしたでしょうか。それでは本日の感想をお願いします。相原さん、どうぞ。
はい、そうですね、今回もね、あの本当に興味深い内容でしたね。私も楽しませてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。本川さん、どうぞ。
はい、あの私自身もね、あのやっぱ義理の両親とのやり取りでちょっと心が参ったことがありましたので、こう他のね、ご家庭の様子も聞けて、あ、それぞれあんねんなっていうことをあの感じさせてもらいました。それであのアンケートのね、 LINE の方にいただいた回答に、もあの質問4つだけだったんですけど、もうたくさんね、こんなことが嫌でしたっていうことを書いてこられた方がいまして、あのでもね、本当書いたり LINE ですけど書いたり、あとはお友達にね、こう聞いてよって喋ったりするって、やっぱすっきりするんですよね。で、嫌なことをやっぱ吐き出す場ってやっぱ大事だなって改めて思いました。
はい、ありがとうございました。そうですね、あのいろいろな家庭があるんだっていうことを知っていただいて、あの自分だけ我慢してるわけじゃないんだっていうのをね、あの知って、あの元気を出していただければと思います。あの義理両親とですね、妻の関係っていうのがすんなりいかないっていうのは、あの当たり前ぐらいにこう考えていただくと、少しストレスがね、あの軽減するんじゃないかなと思っています。ひどい場合は、ぜひですね、あの私たちのようなカウンセラーにご相談ください。はい、それでは、相原さん、告知などありましたらどうぞ。
はい、私の LINE 公式にご登録していただくと、3つのプレゼントのうち好きなものを差し上げています。プレゼントは1、夫婦関係が良くなる8つのヒント、プレゼント2、産後クライシスを乗り越える4つのステップ。プレゼント3、生まれ順、旦那様の円満ポイント、地雷ポイントを差し上げています。概要欄のインスタプロフィール欄からリンクしていますので、ご登録していただけると嬉しいです。
はい、それでは本川さん、告知ありましたらどうぞ。
はい、私もですね、LINE 公式では、あの友達追加で、あなたの夫婦関係の特徴が丸分かりになる、メオトグラムのテスト。50問の心理テストをプレゼント中です。あの心理テスト感覚で楽しくあの取り組んでみてください。結果をお送りしております。友達追加は YouTube 概要欄等に記載しておりますので、お気軽に追加お待ちしています。
はい、それでは私も告知させていただきます。私の LINE 公式アカウントでは、不倫にまつわるいろいろな内容を発信しています。ブログ更新のお知らせや、LINE 登録者様限定のお知らせなどもございます。ご登録いただいた方にはですね、プレゼントといたしまして、不倫相手や不倫したパートナーとの話し合いの時の心得、5つのポイントという小冊子18ページを差し上げています。また通常15分の無料電話相談をですね、30分に延長させていただいております。 YouTube 概要欄に、記載しておりますので、ぜひご登録をお願いします。このチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。はい、さてですね、次回のコラボトークなんですけども、8月はですね、ちょっと夏休みをいただきまして、9月にですね、また皆さんにお会いしたいと思います。私たちのことをどうぞ忘れないでいただきたいと思います。よろしくお願いします。コラボトークをですね、お聞きいただいている、リスナーの皆様からの、ご意見、ご感想や、ご要望等々お待ちしております。LINE 公式アカウントのメッセージですとか、スタンド FM のレター、YouTube コメント、概要欄までぜひ お寄せくださいませ。はい、詳しくは、概要欄をご覧ください。本日もですね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは、
相原めぐみと
本川敦子と
勝山由加子でした。それでは次回もどうもお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。